皆様おはようございます。はじめに一言お祈りを捧げたいと思います。天は神の栄光を物語、大空は見ての技を示す。昼は昼に語り伝え、夜は夜に知識を送る。話すことも語ることもなく、声は聞こえなくても、その響きは全地に、その言葉は世界の果てに向かう。私たちの天の父なる神様、あなたが作られたこの世界、そしてこの宇宙の中で、また私たちはそれぞれの場所であなたの御心の時に生まれさせられ、今生かされ、そしてやがてあなたの身元に帰る、そのように導かれておりますことを感謝をいたします。私たちは朝に夕にあなたが作られたこの世界を眺め、美しい自然を眺めて、本当にあなたのおられること、あなたの御業の確かなことを覚えさせられております。何よりも主よ、あなたの御言葉を通して、あなたの御子主イエス・キリストが私たちのために生まれ、あの貧しい馬小屋の中で、そして貧しい生涯を送られて、その最後には我々のすべての罪を背負って十字架におかかりになり、神の子羊としての役割を成し遂げられてくださったことを覚えます。主よ、ここに愛があります。また私たちの生き方もあります。どうか主よ、私たちをあなたの御霊によって捉えてくださって、いろいろな思いに引きずられ、また私たちの罪に引きずられるものでありますけれども、どうかあなたがあなたの子供として、神様の御国の民として、この新しい主の日を、そして一週間を歩ませてくださいますようにお願いを申し上げます。救い主主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。読んでいただきましたマタイによる福音書の6章の中の、今日は主の祈りの部分を読んでいただきました。このマタイによる福音書6章は、私が聖書を読んで、そして私もクリスチャンになろう、ならなければならない、そう思って最初に祈りを捧げた時に読んだ御言葉でございました。皆様も何度も何度もお聞きになったことがあると思いますけれども、イエス様は私たちに向かって、空の鳥をよく見なさい、そして野の花がどのように育つか注意してご覧なさい、そう教えてくださったのであります。今年は7月の29日以来、晴天続きで、最近は特に猛暑が続いておりますけれども、畑で最近は水かけがしょっちゅう続いているんですけれども、2つ3つ教えられたことがあります。これ昨日取って帰ったんですけど、ここにこうキュウリがつながってたんですね。キュウリってすごいなと思いました。もう日照りでこんなに枯れてですね、芯はもうこんな風に干からびているんですけれども、一生懸命このキュウリの実を鳴らせていたっていうか実らせていたんであります。それからこれはもうご承知のようにオクラですね。オクラももうずっと雨が降らないもんですから、上に伸びなくてですね、でもそれでもですね、花が咲いて、ちょっとここに花があったんですけれども、実を結んで、なんとか最後までですね、その力を振り絞って実を結ぶ、 そういう、まあ、人生じゃないですけれども、命を生きているわけです。それからもう一つ、この前にびっくりしたことがありました。かぼちゃです。ど根性かぼちゃです。8月の10日ぐらいにですね、もう大体終わったもんですから、根元も切って草を全部買って、そして片付けたんですね。で、2、3日前にその横の方をずっと草刈りをしていたんでありました。そしたらなんとその草の中にかぼちゃのつるがずっと伸びてて、まだ生きてるんですよ。株から切り離されて、そして途中もないのに、その先の方が根元の株からすると10メートルぐらい離れたところで、まだそこで茎が伸びてて、その茎から根を下ろして葉っぱを広げて、このかぼちゃがなっていたんであります。いやー、ど根性だな。いや、それに比べると私は随分もう早く引退したいと思ってて、ちょっと神様はどういうことやろうかと思ったんですけれども、もうね、ちょっと一部こんな風に日焼けをしておりますけれども、まあちょっと食べるとあんまり良くないかもしれませんが、それでもカボチャとしては一生懸命生きて、自分に与えられた務め、神様の御心を行おうとしている、そんな風に私は教えられたのでありました。イエス様は、空の鳥をよく見なさい、野の花をご覧なさい、そう教えておられますけれども、神様が作られたこの自然の中で、そして小さな草花や私たちの身の回りにあるいっぱい神様が作られたものが一生懸命生きている、その中で私たちも生かされているんだな、ということを教えられたのでありました。献身という言葉を私自身もいつも考え問いかけているんですけれども、このきゅうりやオクラやかぼちゃほど自分ができるかな、まあそんなことも考えさせられたのでございました。イエス様はお祈りの最初にこういうふうにお祈りしなさい、教えられたのでありました。天におられる私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が行われますように、天におけるように地の上にも。先週もお読みいたしましたけれども、旧約聖書のイザヤ書の11章の6節以下のところに神の国の光景が描かれておりました。お聞きください。狼は子羊と共に宿り、ヒョウは子ヤギと共に伏す、子牛は若獅子と共に育ち、小さい子供がそれらを導く、牛も熊も共に草をはみ、その子らは共に伏し、獅子も牛も等しく干し草を食らう。地の実は読者の穴に戯れ、幼子はマムシの巣に手を入れる。私の聖なる山においては何者も害を加えず滅ぼすこともない。水が海を覆っているように、大地は主を知る知識で満たされる。大地は主を知る知識で、主の言葉で満たされる。そんなふうにやがて来る天の御国の光景を描いているのであります。人間が救われる、私たちが神の国に、神の家に帰るというだけではない、この自然も今は神様がお許しになって、至るところでいろいろな問題が起きておりますけれども、この世界中もまた救われて、あがなわれて、神様の栄光を褒めたたえる日が来る。神様が最初に世界を作られたエデンの園のような 美しい光景が、素晴らしい光景が私たちのこの地上にやがて来ると教えておられるのであります。その中で私たちの役割というのは何なのか、お弟子さんたちもその役割をイエス様からいただいたのでありますけれども、神様の支配がすぐ来るというのではなくって、やがて来るその神の国の証人として全世界に出て行ってイエス様の福音を伝えなさい、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信ぜよと伝えていきなさい、そんなふうにイエス様は教えておられるのであります。御国が来ますように、御心が行われますように、天におけるように地の上にも、地とは一体何でありましょうか。まずこの地球上のいろいろなもの、自然、そういうものを私たちは思い出しますけれども、この自然だけではなくて私たち人間の歴史も含まれるのではないでしょうか。この世は力の強いものが勝ち、知恵のあるものが勝ち、そういうふうに私たちは一生懸命努力して上へ上へ上がろうとしております。しかし神様は私たちが上へ上がろうとするのとは反対に、下へ下へと下ってこられ、降りてこられたのではないでしょうか。前に学んだところでありますけれども、イエス様は三条の説教の最初のところで八つの幸いというものを語られました。心の貧しい人々、悲しむ人々、柔和な人、義に飢えかわく人々。そしてこの幸いの中のいくつかは本当に私たちの常識を覆すものではないでしょうか、なかったでしょうか。心の貧しいもの、悲しむもの、柔和な人々がどうして幸いなんでしょうか。しかし私たちの歴史もある面それを表していると思うんですね。松尾芭蕉という俳句の俳人がおりましたけれども、彼が欧州の平泉あたりに行きましたときに、夏草や強者どもが夢の跡という言葉を残しました。まあ一般的にも言われておりますけれども、おごれるもの久しからず、ただ春の夜の夢のごとし、これは平家物語と一番最初に書かれているものでありますけれども、時代というものを少し離れて遠くから見れば、一時的には我が世の春と栄華を誇っていても、力を誇っていても、やがてそれは消えてしまう。神様は柔和なものに血を継がせようとしておられるのであります。さて、それでは私たちはどのようにして生きていけばいいのだろうか。ちょっとローマ人の手紙の12章のところをお開きいただきたいと思いますけれども、パウロが11章までこのいわゆるキリスト教の教理と言われるものをずっと展開した後で、12章からじゃあ私たちは具体的にどのように生きていけばいいかということを説き進めているのでございます。ローマ12章の一節以下、こういうわけで兄弟たち、神の憐れみによってあなた方に勧めます、自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。 これこそあなた方のなすべき礼拝です。じゃあ具体的にどういうことかというと、2節以下のところです。あなた方はこの世に習ってはなりません。むしろ心を新たにして自分を変えていただき、何が神の御心であるか、何が良いことで神に喜ばれまた完全なことであるのかをわきまえるようになりなさい。心を新たにし自分を変えていただきなさいと彼は進めているわけです。今日修法の裏にもう皆様もご承知だと思いますが、ラインホルト・ニーバーという人のお祈りを書かせていただきました。修法の裏の下の段です。私たちがこの地上で生きていく上に一つの大事な指針になるんじゃないだろうかなと思いますけれども、3つのことをニーバーは神様に願っております。変えることのできない事柄についてはそれをそのまま受け入れる平静さを、変えることのできる事柄についてはそれを変える勇気を、そしてこの2つの違いを見定める英知を私にお与えください。変えられないもの、変えることのできるもの、そしてその違いが私たちに見える、分かる、そのように私たちを導いてください。そういう祈りでございます。変えられないものってどんなことがあるでしょうか。あるいは変えられるものというとどんなことがあるでしょうか。じーっとこれをですね、いろいろ思い浮かべてみたんですけれども、変えられるものよりも変えられないものの方が私なんか多いんじゃないかなと思ったんですね。受け入れざるを得ないものがもうたくさんあって、私はその中にもうある意味ではがんじがらめに縛られているというふうに思ったこともあるんですね。私はいろいろな生き物の中の人間であります。その中の男であります。女性の気持ちはよく分かりません、しかも、1943年生まれでありまして、皆さんとは少し年の違う方もおられるということですね。いらっしゃる、今日で77年と6ヶ月と5日生かしていただきましたけれども、その長い長い人生が始まった時に、私の父親と母親がおりまして、そして兄弟もおりまして、その父親を選ぶことができませんでした。母親を選ぶこともできませんでした。私の性格もかなりの部分は多分遺伝的なものや譲り受けたものということになるのではないでしょうか。自分で選んで結婚をいたしましたけれども、結婚して与えられた子供たちを選ぶことはできませんでした。子供に孫が11人与えられましたけれども、その孫も全く選ぶことができませんでした。私は隣近所の人たちも選ぶことができませんでした。まあ引っ越しはしたことがありますから全く選ぶことができないというわけではありませんけれども、どっかに行けば必ず私たちの周りに、いい人もおればやや面倒な人もおるということは本当に選ぶことができない現実の中で私たちは生かされているのではないでしょうか。そのような選ぶことのできないものを受け入れる平静さを神様がくださるようにニーバーは祈ったのでありました。そして変えることができるものについては 先ほどのローマ人の手紙ではありませんけれども、変えていこう、勇気を持って変えていこう、力を尽くして変えていこう。何が善で何が変えられることか、それを私たちは教えられて、その御心に従っていきたいと思うのであります。そしてその時にもいつも思わされるんですけれども、人を変えようとしてもなかなかうまくいかないっていうのは皆様ご経験してらっしゃるんじゃないでしょうか。変えるのであれば結局自分を変えるということになってしまいます。そして大事なことは、このニーバーによれば、それをしっかり見定める知恵、力を神様ください、そう彼は祈っていたのであります。神様の御心については聖書の中でいろいろと言われているところがあります。非常に具体的に聖書は私たちの生き方について教えているわけです。例えば、コロサイ人への手紙というところを、お読みしますけれども、どうぞお聞きください。3章の18節、妻たちよ、主を信じる者にふさわしく夫に仕えなさい。夫たちよ、妻を愛しなさい、辛く当たってはならない。子供たち、どんなことについても良心に従いなさい、それは主に喜ばれることです。父親たち、子供を苛立たせてはいけない、いじけるといけないから。奴隷たち、どんなことについても肉による主人に従いなさい、人にへつらおうとして上辺だけで使えず、主を恐れつつ真心を込めて従いなさい。何をするにも人に対してではなく主に対してするように心から行いなさい。ある人たちはこの奴隷たちに対してこのように教えられていることについて、これは非人間的で人道的ではないかと言って、まあ抗議をしたという話も聞いておりますけれども、しかしこのように人々が本当に神様の愛を持って仕えて生きていくときに、それぞれの場所で自分に与えられた主の御心に従って生きていくときに世界は変わる、そこに神様の国が到来するのではないでしょうか。今日は礼拝の最初に、一番最初に、マリアの言葉を読んでいただきました。クリスマスには必ず読まれる御言葉でありますけれども、マリアは御使いガブリエルが扱わされて、すでに婚約をしておりましたけれども、そのマリアに、あなたは身をもって男の子を産む、そのように言われたのでありました。その名をイエスと名付けなさい。どうしてだか分かりませんでした、マリアは。もちろんこのことは大きな問題になったのでありました。一時ヨセフはマリアと別れよう、そんなふうにも思ったのでありました。しかしマリアは神様の御言葉を聞いて、37節8節、私は主のはしためです、お言葉通り御心の通りに好みになりますようにとお祈りを捧げて、自分自身を神様に差し出したのでありました。いや、この祈りでイエス様はマリアのお腹に宿られましたけれども、イエス様が誕生されて、その 生涯の最後でイエス様はゲッセマネの園でお祈りをなさったということを私たちは覚えております。イエス様はゲッセマネでお祈りをなさいました。父よ、私は本当に苦しい、悲しい、できることならこの杯を私から過ぎ去らせてください。しかし私の願い通りではなく御心のままに。そう言って三度もお祈りをされ、そして十字架への道を歩んでいかれたと記されているのであります。私たちも天の父なる神様はそれぞれに御心を持っていらっしゃいます。最後に修法の裏の星野富弘さんのあの詩歌をご覧いただきたいと思います。木は自分で動き回ることができない、神様に与えられたその場所で精いっぱい枝を張り、許された高さまで一生懸命伸びようとしている。そんな木を私は友達のように思っている。私たちもそれぞれ与えられた場所で、使わされた場所で、神様の御心に従って生きていきたい。イエス様の御足の後を私たちも従っていきたい。そんなふうに思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、この世界は、私たちを取り巻いております美しい自然は、どの花一つにとっても、どの生き物一つをとっても神様の御心に従って生きております。なのに私たち人間だけおごり高ぶってあなたから離れ、あなたを無視し、主よ、人々と私たちの間に大きな痛みのあることを覚えさせられます。どうか主よ、そのような私たちの罪を主イエスの十字架によって許してくださり、清めてくださり、私たちの新しい歩みが御心に沿うもの、あなたに喜ばれるものとなっていきますように。救い主主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。